ヨハネの福音書1章の1節から5節、そして14節にとってお読みしてみたいと思います。ヨハネの福音書第1章1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠とに満ちておられた。18節、いまだかって神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。12月に入り、いよいよクリスマスのシーズンということで、教会の方でもこの前の日曜日にクリスマスツリーが飾られ、そしてアドベントの礼拝といってクリスマス4週間前からイエス・キリストのご降誕をお祝いするというシーズンを迎えています。この時 JWTC はいち早く冬休みに入ってしまってですね、クリスマスがお祝いできないこと残念なんですけど、以前はこの JWTC もクリスマスの前あたりにですね、クラスの半分午後の時間は開放して、そしてみんなで分かち合いの時とか、おいしいお食事やケーキをいただいて分かち合いの時を持ちましたけれども、今は12月の初めでもうクラスが終わりまして、そんなことができませんけれども、でも今日はクリスマスのメッセージを取り継ぎたいと思っています。特に14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたというこの句にご注目いただきたいと思います。皆さん多分お聞きになったことがおありだと思いますが、教会っていうと大抵このことは聞くんですが、14節のその住まわれたっていう言葉なんですけれども、ギリシャ語ではですね、天幕を張られたとかですね、幕屋を広げた、宿ったというような訳の方がいいんだ。住まうっていうとね、自分がそこに住んでるっていうような感じだけれども、むしろこう神様の幕屋を地上に張ったんだということから、イエス・キリストこそ旧約聖書に出てくる誠の神殿である、神様が、イスラエルの民に神殿を作れと言われて、そこの神殿で私がいますよって言われた、あの旧約聖書の神殿が、新約聖書の時にはイエス様が神殿になられた、それがこの14節の言葉が意味しているところだった。一章の一節はですね、イエス・キリスト、言葉はキリストのことを指して神様と共にあって、神であって神と共におられたと、こういうふうに言っている。これはイエス・キリストの三位一体のお姿を表している、別の表現なんだ、こういうふうに言われています。私はですね、ブルトマンという人がいるんですが、ブルトマンという人はですね、20世紀の初め頃、あまり聖書信仰者ではなくて新約聖書の研究者で、非常にラディカルな新約聖書の研究者と言われていたんですけれども、ヨハネの福音書ですね、ブルトマンの仲介書を買って読んだ時の感動はですね、忘れることができないです。まあ分厚いドイツ語のですね、ヨハネの福音書の仲介書であったので、まあ正直を申し上げると、途中は結構飛ばして読んでたので全部を読んだとは言えませんけれども、特にこの初めのところがですね、印象深かったな。 はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられたという、この文章はキリストが三位一体であることを表す、ヨハネ的表現であると。でもちろんこれは、ギリシャの、概念、言葉ロゴスということに由来しているのではなくて、ユダヤヘブライ語の知恵という言葉に由来している、神言発祥などに知恵という言葉があるんですけれども、その知恵という言葉にこの言葉っていうのは由来すると、こういうようなことがですね書いてあるんです。私はですね、それまでブルトマンっていう人は危険な人物で、あの新約聖書のね、ラディカルな非神話化といって、神話なんだけれども、それをですね神話じゃなくように話をしなきゃいけない、説教しなきゃいけないと、意図としては非常に信仰的なんですけれども、もともと神話だから、神話を神話じゃないように話すことが説教者の務めなんですよっていうことを言ったのが非神話化という本当の意味なんですが、でですね、そういうことを聞いておりましたので、あまりいい本ではないのかと思ったんですけれどもですね、私の友人で大さんというですね人がおりまして、これは武蔵工業大学 の倫理学の先生をやってるんですが、その彼がですね、とにかく北里に教えに来てた時に、中澤さん、ブルトマン読もう、ブルトマン読もうって言われてですね、そしてじゃあヨハネの福音書を読もうって、一番有名な中華人だから、それで彼と一緒に読み始めたのが、そのきっかけだったんですけれども、その本を読んでた時にですね、人は他人が言う評判と実際その人と接してみたり、その人の本を読んでみると180度違うもんだっていうことをですね、体験させられたという意味で、良かった経験だったんですね。今まで申し上げたように、私たちのグループの中ではブルトマンは危険な人物で、信仰者でなくて、学者ではあるけれども、 あんまり読まない方がいいよって言われてたのに、実際に読んでみたらですね、ああそうか、ブルトマンはこういうふうに説教しようと言ったんだということがですね、よくわかるようなところで、非常に感動しました。でここでこの言葉が14節で私たちの間に住まわれたっていう時にですね、神様の旧約の神殿がイエス・キリストにおいてこの地上に表されたんだということをやっぱりですね、こんこんと説明しているというか仲介をしていたんですね。それで、旧約の神殿がキリストにおいて表されたと、もうこういう説教を読んだらですね、なんか私たちの説教よりももうよっぽどもう聖書全体から聖書の信仰を解き明かしているように思います。で実際ブルトマンとしては素晴らしい説教家だったんです。新約聖書の説教家だったんです。大学で彼が説教をするとですね、バルトもそうですけれども、バルトのとかブルトマンが説教するとドイツの大学ではですね、もう満席になるんですね。大学のチャペルであるだけじゃなくて、どっかで教会で話をすると。そんなことは私は知りませんのでね、バルトはちょっと変だとか、ブルトマンは危険だとかね、なんか言っているっていうのを本当にその時に反省させられたというかですね、そんな感じを持ったんです。でも、実は最近になって多くの人がそういうことを、ブルトマンとかバルトとかっていう名前は使いませんけれども、せいぜい NT ライトぐらいの名前を使いながらですね、大体そういうことを言うようになったっていうことなんですよね。それを成熟したと取るか堕落したと取るかはね、人によってだいぶ違うんだけれども、私はやっと、追いついたというかですね、やっと理解することができるようになったのが我々なんだというふうに思いますけれども、それでですね、もう一つ付け加えると18節、いまだかって神を見た者はいない。これはね、エホバの証人がね、よく使うんですよ。どういうことで使うかっていうとね、全く反対の意味で使うんですよね。キリストは神ではないっていうことを言うためにこの言葉が使われてる。で、エホバの方は思い出すかもしれないし、知っていただくといいと思うんです。いまだかって神を見た者はいない。だからキリストは神ではない。だってキリストは皆さん見てるでしょ。非常に面白い論理であることをお分かりになるでしょうか、ね、私もですね、 このことはヨーガの上人から言われてね、だって今だかって神を見たものはないんだから、ね、キリストを見た人いるでしょ、だからキリストは神ではないんです。後半全然読まないんですよね。この後半この後半言うために前半だったのにですね、神を見たものはない、しかしですね、父の懐におられる人入り後の神が神を解き明かされたんだから、だからキリストはね、神様を見れば神様のことが分かるんだと、こう言いたいのにね、なんかこの一つの言葉でも前半だけ取ってね、条件文というか、なんか前半の言葉だけ取って聖書を使えばですね、そういうふうに使ってしまう。エホバの証人の中にいたら、この後半を読まないで前半だけでその話が納得してしまっているということに気をつけていただきたいです。裏返すとですね、エホバの証人を私たちはそう非難するんだけど、似たようなことを私たちクリスチャンもしていますよっていうことなんですよね。つまり自分の言いたいことがあって、言いたいことを言っているときにこれそれらしいことが出てくるとね、それ使うわけですよ。でもその後もうちょっと読んでみたら、まあ、全く違うっていうのはさすがクリスチャンの間ではね、エホバは全く違うことを言っても平気なんだけども、まあ、全く違うっていうことはないにしても不十分だというか、本当はそれはまあね、あのファーストステップぐらいの話よとかですね、あのこれは導入部分であって本論はこっちですっていうような時の導入が本論になってしまって、解釈してそれが大事として言われるっていうようなことは非常にしばしばあるということを知ってですね、やっぱりそういう意味ではとにかく自分の目で自分で聖書を読んで、で自分で理解できるところで良いから、それを信仰を築いていくためにしてください。他人の話は参考になります。あのやっぱりね、自分が全て知ってるわけじゃなくて、それは学者であれ牧師であれ先輩のクリスチャンであれ、ちょっと変わったものの見方をする人たちはですね、やっぱりそれなりにいろんなことを考えたり読んだりしているわけなんです。それは必ずしも信仰者じゃなくても、そういうものは私たち信仰者にとって役に立つんです。信仰を持ってみるともっともっと膨らんでいくっていうか、素晴らしいものなんです。そういうことをですね、覚えていただくと学ぶことも楽しいし、いろんな違う意見の話を聞くことも素晴らしいし、またですね、自分自身がどんどん発展していくっていうね、変わっちゃいけないって思わないで、自分はどんどんどんどん発展していくんだって。私はある時に教師の唯一の資格っていう本、あのことを書いてるのがありまして、教師の唯一の資格はその人が学び続けていることであると。学び続けていたら教える資格がある、で学び続けてない人は教える資格がないっていうことを書いてあったんですね。で私はそれは非常に感動しまして、大抵教師の資格は教員免許証を取ってですね、10年前20年前小学校の免許証を取りましたとか、20年前取りました、で一応理科教育はね、継続教育で夏休みにねちょこっと新しい、最近の研究を学習しに行って、そしてまた教科書に戻って教えるっていうような、そういう風な感じで学校の先生ってなっていくかもしれませんし、まあ、大学の先生でもね時々、学位論文を取った、あるいは昔一生懸命研究したもの、で今はもうね学生対策とか経営の学校の経営にまで顔突っ込まなきゃいけないのであんまり勉強できませんと、こういうふうに言ってしまった時には本当は教える資格がないんだと思います。何が違うのかといったらですね、学ぶ喜びがわからない時、もう過ぎてしまった時にね、教える喜びっていうのはですね、実は学ぶ人の喜びが共有できないとダメなんですね。教えることって楽しいことは楽しいんですよ。一応自分が知っていることをね、他人の人知らないので、じゃあ教えてあげようかっていうのは正しいんですけれども、その授業って面白くないんですよ。実は面白いのは自分が知っていることをですね、さらにこう求めて知り続けていて、自分がこれ楽しくて学んでて楽しいんだよねっていうものを持ってると、あの学生さんはきっとその後をついていって、どんどんどんどん先生が教えているのが学んでることであり、学んでる楽しみが自分に移ってくるんですね。まあそういう意味で、私たちはですね、教えるっていうことの中にはいつも自分が新しいものを学んで、 で自分は変わっていくんだ。信仰の世界でも学びっていうのは変わっていくんだ。信仰はね、そうひっくり返ったりですね、違ったことを言うわけじゃない、違ったものになるわけじゃない、イエス様信じてることは変わらないんだけども、イエス様の信じ方や、イエス様って方はどんな方かとかね、イエス様のことを知るっていうことはもうどんどん昨日よりは今日、今日よりは明日、知れば知るほど素晴らしいと。でそういうことを知っていくことが教師であるということなんだと思います。それでですね、実はこのこれから話すのはブルトマンが言ってたのか、誰が他の人言ってたのか、もう区別がつかないぐらい、それはもう30年も昔の話を今持ち出しちゃったのですね、それからといろんな事柄の中でごっちゃになっていますので、誰がっていうことはわからないんですけれども、とにかく、この14節のことをもう少しクリスマスにこだわってお話してみたいと思います。で実はエフェソ書の一章を見るとですね、神様は天地の作られる前から、キリストにあって私たちを選んでくださって霊的な祝福を用意しておられたと書いてあるんですね。エペソビトへの手紙の一章の一章の4節3節から言います。私たちの主イエス、キリストの父なる神がおめたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、名前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのですと。ここでキリストにあるクリスチャンの選び、霊的祝福を与えようとして選んでおられるっていうところが出てきます。これもちょっと余談になりますが、このエペソ人への手紙、あるいはコロサイ人への手紙を、これをパウロの手紙ではないっていう人がいるわけなんです。いるというかですね、新約聖書の学会、学問の世界ではパウロがエペソ人の手紙、コロサイ人の手紙を書いたっていうのはほとんどの人が信じていないんです。そのくせですね、コリントの手紙、テサロニケの手紙、ローマの手紙はパウロが書いたと信じているんです。でこれはね、50年代に書いた、60年前後までに書いた。でもね、なんでエペソとかコロサイはパウロの手紙じゃないのかって、もう普通ね、そんなことを聞いたこともない普通のクリスチャンにとっては不思議ですよね。だけどね、理由があるんです。その理由はキリストが本当に神のようにはっきり書いてあるのはエペソとコロサイだからだ。わかります？言ってる意味が、エペソとかコロサイのキリスト論というのはとっても進んでいるわけで、本当に進んでいるかどうかってね、例えばフィリピと比べて進んでいるかと、フィリピの2章なんかはね、もうね、コロサイとかエペソと同じようなもんですよ。キリストは神の形であられたけど、神と等しくあることを及ぼってね、あれはね、後の賛美歌からの付け足しだ。だから何が組み立ての根拠になっているか分かりますか？全く逆のことをやるんですよ。福音書もね、なんでマルコは60年に書かれ、ルカとマタイは70年以降にするのかっていうのはね、キリストに対する理解が進んでるからなんですよ。でヨハネが1世紀の終わりになるのは、もうヨハネは神様そのものでね、さっき読んだところも。だからキリストの理解っていうことはやっぱりクリスチャンだから一番重要なんですよ。そうするとね、進化の法則でね、キリストの理解をね、並べ替えざるを得ないんですよ。学問ってそういう方法を取るんだっていうことなんです。だからキリストはね、最初はまあどこの馬の骨かわからないって言ったら違うんですけども、 まあ、まず大工の息子だったろうとかね、あの その辺を放浪している詩人だっただろうとか、あるいは自然主義者って言ってね、ローマン派の詩人だったなんてね、こういうふうに言って野の鳥を、野の花を見ようとか空の鳥を見ようみたいなね、ああいうことを言ってたのがキリストだって、要するにイエスの言葉であれ行動であれ、イエスの理解した後の弟子たちの言葉であり、とにかく全部バラすんですよ。そして素朴なところから並べ替えていくんですよ。でその出てくる書物を年代順に組み立て直していくのが新約学という聖書批評学だったわけです。で学問の世界に一旦飛び込んでやったら、まずそれを教わりまして、その方法論を身につけて、そこから学位論文を書きますので、学位論文っていうのはその基本的な前提と方法論を飲み込まない限り学位は取れないんです。聖書学というのは取れないんです。で福音派の学者たちも外国に行って取るときはね、その流れの中で取ってくるんです。で全部先生たちはそういうことで指導してくれますので、最近はまあね、違う福音派の先生たちが出てきたからまた違うことしますけど、でも実際自分の信仰は非常に保守的なんです。で結論としてはね、皆さん大体エペソのコロサイも、あの大体パウロが書いた、ちょっと後かもしれないけどパウロが書いたとこう言うんです。で、ヨハネはまあもともとね90年頃ってねいいんですけど、でマタイもマルコもルカもですね、それはまあ60年から70年でも大して変わらない。それはまた別の問題があって、エルサレムの陥落70年がそれよりも前だったか後だったかということが福音書の判定のこの判断基準になるわけです。でどうもマタイとルカは少なくともそれはもう間近だった、あるいはもう差し迫っていたか事故だったか、本当は事故に言いたいんだけども、事故というにはどうもっていうところがいくつかあるので、70年前後って誤解していって、マルコの場合はそれがあんまり引っかかってこないので60年ぐらいって、できるだけ遅くしたいんですよ。でも問題はそうなるとね、パウロの考えと福音書の考え編集した人は全然違っちゃうでしょということが起こるわけなんですよね。パウロはまあ本当にエペソとピリあのコロサイがいつ書かれたか、ピリピがいつ書かれたかっていうことはね問題にはなるけれども、だけれども、パウロが書いたって他の方から考えると言葉遣いとかね、いろんな信仰からと当然書いたんじゃないのかなって思われるんだけど、そうやっちゃうと元々の大前提と方法論が違っちゃうので言い出せないんですよ。でそれをですね、あのもうバカみたいになってですね、いやもうパウロがねエペソ書コロサイ書書いたのは当たり前ですよって言っちゃったのが NT ライトだったわけなんですよ。実は NT ライトっていうのはですね、その分野においてパウロ研究においては最先端は80年代から90年代に行ってたんです。パウロ研究家としてものすごい評価を受けたんです。ジェームス・ダンとか J.P. サンダースっていう人たちの乗り越えていくパウロ研究家だったわけです。だからそのパウロ研究だった人が、実はエペソ書もコロサイ書もみんなパウロが書いたに決まってますと、自分ではねもうそう信じてますって学問を始めるんです。そうすると今まで新約学者として誇りを持ってね認めてきた人たちが、それ認めちゃったら我々が成り立たないよねっていう話になっちゃって、それで実は学会から、NT ライトを締め出していくんです。で、うん、で、そういうことをですね、皆が相手にしていかなくなる。で無視するっていうのは一番いい方法なんですよね、取り上げない。で90年頃はですね、大体その頃は NT ライドという人は、実は、福音派じゃない人たちに大歓迎されていたんです。ハーバード大学、アメリカのハーバード大学でもって NT ライドが客員教授として招かれたのはなんと90年なんです。客員教授で招かれたんです。で、その当時講演して NT ライドを一番よく招いたのはデューク大学とかですね、そういった今で言うとですね、日本で言えばいわゆる日本キリスト教団系の神学校で、90年前後には一番歓迎されたんです。で、その頃彼の言うことは学問としては最も高く評価されていた。でもイギリスでだんだん脇役に、学問の世界で脇役に追いやられていって、でも教会のレベルで彼は受け入れられていったわけです。で、主教にまでなっていって2010年まで行くわけですね。でもこういう流れの中で、彼がいや、パウロを研究していたらもうイエス様への信仰っていうのはもう初めからあったっていうことなんですよね。だって復活信じちゃってるから。復活信じてしまうとですね、復活信じるってことは天に上げられたってことを信じるわけですね。で、昇天っていうのはですね、私たちは天に昇るだけの話だと思ってるよね。昇天っていうのはね、神の右に座したっていうところが重要なわけですよ。天に行ったらね、神の右に座して今支配者だっていうこととはセットなんですよね。復活したキリストは天においても地においてもって、それ信じちゃったらね、ペンテコスで信じざるを得ないでしょう。で、ペンテコスで信じたらね、もう今の新約学会で言ってることは全部ダメになっちゃうんですよ、ね、奇跡も信じることになるし、復活も信じることになるし、イエスは神だって信じちゃうんだからね。それだから、学問の世界ではこの受け入れられなくなっていくわけなんです。でも教会の世界ではそれこそ本物だって言って歓迎されてくるわけですね。でも別にそんな勉強してないクリスチャンは初めから復活も真理だし、ね、そして天で支配してるのも真理だし、イエス様神様だって初めから地においでになるわけ。いやいや、パウロの言葉考えてください。天地を作られる前からキリストにあって選びって、なんかクリスマスの話なんていうのは天地の前から予定されていた話ですよね。こうなるとこの地球が作られる、人間が作られる前からキリストにあって選ばれたのがクリスチャンであり教会である我々なんだと。そうすると世界創造したっていうのはですね、人間、この地上、これが神殿であり、そして人間が王であり祭司であるなんていうことは当たり前の話なんだ。まあそういうふうにだんだん話がなっていくわけですよね。神様が御言葉を与えてくださっているパウロの啓示によれば、もうキリストは神様であるだけじゃなくて、この世界作られる前からキリストの贖いは計画されており、私たちクリスチャンはキリストの贖いによってね、この救われて教会になるんだ。一つ質問がここで出てくるわけです。先生、人間が作られて罪を犯してキリストが十字架にかかれている時は天地創造以前から予定されていたんでしょうか、こういう質問が出てくる。で、実はこの話はすでに改革派神学の中で16世紀から17世紀にすでに論じられていたんです。予定説っていうところでね、堕落前予定説って言って、あるいは天地創造前の予定説と言ってね、そういうことはすでに論じられていたんですけれども、これは教会の中の神学だったわけです。信仰の内容だったわけです。で、神学の世界ではキリストがね、そんなのってね、それは勝手にパウロが考えたこと、これは誰かが考えたことになるわけですから、だから実際そんなことはそうだったかどうだったか分からないわけですから。で、私たちクリスチャンは神様がパウロに示したからって神様の啓示だってこう取っていくわけですよね。で、そういう違いがあるのですが、で、私はですね、結局 聖書という書物は神様が人間をどのように作り、どのような存在として、証明を与えて生かして、どういう世界を、神と共の世界を作ろうとなさったのかっていうことが一番のポイントなんだと思います。で、皆さんもそうだと思いますけど、何か作ったら目的ありますよね。何ができるか分かんないけど、やってみたら変なものができちゃったって話はありますけども、だけども、まあやっぱりこういうものを作ろうってどの人も設計図作ると思うんです。でね、神様はね、我々人間と同じでないけれども、もし我々が神様を想像できるとしたら、我々が考えられる最善のものを神様が持っているだろうと想像してもいいですよね。そして聖書の中にそれが表されていたら、やっぱりそうだったと思えばいいわけですよ。私思うに、神様この世界作られた時に、まあイエス様とご相談なさったか、聖霊と相談されたか、聖霊もね、いろいろと私も働かせてくださいと言って、関わったかどうか分かりませんけれども、本当にこの世界を作るにあたって、人を作られ、イエス様の意味もあり、聖霊の意味もあり、今我々が聖書を読んで言える神様の理解から言うとね、それが見方を変えていったらそうなるんだと。だから時々私たちは自分が神様の立場に立って物事を考えて聖書を読んでみたらいい。でクリスマスも僕は同じだと思います。人間の世界だったら、あ、なんかベツレヘムで不思議な星が照り輝いているから行ってみよう、あ、この方こそ主なるキリストであると天使からお告げを受けた、そうか、で神を賛美して帰っていったってクリスマスストーリーで終わりますよね。もちろんそれは私たちは、まあ、シンボリカルな表現であり、いろんな意味を込めた物語であるけれども、それは事実あったこととして僕はそのまま受け止めているんだけれども、でも考えてみたら、その出来事っていうのは、もう世界創造される前から、イスラエルが選ばれる前から、すべて神のご計画の中であったので、クリスマスというのは、今世界中でお祝いされている通り、私は人間がね、本当に全人類がお祝いすべきことなんだと思います。小さなね、片隅のマターではなくて、やっぱり全世界に喜びを知らせるっていうメッセージなんだ。具体的には十字架の福音っていうのはそうなんだけど、復活の福音っていうのはそうなんだけど、キリストがおいでになったっていうことによって、やっぱり救いが始まるわけじゃないですか、ね、死のある復活があるっていうこと重要だったけど、死とか復活ってね、誕生がなきゃないんですよ。当たり前ですよね。でもね、なんかね、私たちは物事をこう断片的に切り離してね、死っていうものを取り上げる。中には死と十字架をね、区別するって先週お話ししたけど、まあああいうふうにつまらないところで区別は私たちしなくても、死と復活は区別する。あるいは復活とこの、天の右の座について支配しておられるっていうことを区別する。今支配しているってことを、再びおいでになるっていうことと区別する。再びおいでになって新天新地が来るっていうことをと再臨とを区別する。区別することに慣れちゃってるのはね、学問がそうだからなんです。学問っていうのは全体を勉強しようって言ったってね、全体はまとめだから大前提であり結論なんですよ。で、学問をやる時のプロセスっていうのはね、その中のこの部分を取って、ここのところをどんどんどんどん研究してきますってね、こういうことになるわけです。この前中村先生と話してた、非常に中村先生が面白くて、学校で勉強してるね、学校の先生たち、学問やってる人はね、どんどんどんどんどんどんどんどん細かくなるっていうんですよ。で、自分は細かいのは嫌いだってことで、学問が嫌いだってことを言いたかったみたいなんだけどね。それはちょっとね、アウト・オブ・コンテキストの使い方ですけど、でもね、とにかくね、そう言われてみてね、私はね、本当にそうだと思いました。どんな学問の分野で言ってもね、細かく細かく細分化してきますよね。 で、それは当然いいことなんです。でも普通の人はその結果を受けてね、それだから何なのっていう話になりますよね。そしてその結果どうなのって言って、もっとね、僕らはそんな細かいところどうでもいいから、それが病気に役立つのとかね、それが宇宙の細かいことビッグバンが分かったらどういう意味があるのとかね、やっぱそういうところが僕らにとって大事だから、そんなね、あのビッグバンの前にインフレーションっていうのがあったか、ビッグバンの後にインフレーションがあったかって、インフレーションって何かって、で今ね、この次ノーベル賞取るかもしれないって言われる人が、そのインフレーション理論って、インフレーション理論ってのはね100通りあるんだそうですけども、その100通りのうちの自分のこのインフレーションの説がね一番あらゆることを納得できるって言って、誰かが証明してくれたらノーベル賞になるということで、と僕たちはインフレーションでもビッグバンでも何でもいいけど、138億年でも何年でもいいけども、宇宙作られたって、神様が作ったのか偶然が作ったのかとかね、それはとっても関心があるけども、でも学問の世界はそんなことは分からしないんだから、これ行きましょう。で、神学の世界も同じになってしまって、キリストについて考えるときもね、クリスマスと十字架と、あるいは復活と再臨と、あるいは着座された今王であることと、あるいは新天新地始めることとって、こう区別していく。でもクリスマスの前に実は初めに言葉があったというところから始まり、言葉が肉体になるまでにですね、神様は全人類に対してご計画を立った。神様は初め7日目に休まれたって書いてあるけど、6日間作られたものを支配されている。でも新しく人間が神に背いてしまうことによって、原福音といわれる創世記3章15節の、福音が与えられるということですね。女の末にあの、救い主が、誕生するわけです。サタンの末でを打ち砕くわけです。頭を打ち砕いて、サタンはイエスのかかとを打ち砕くと、それ原福音といわれるものがあって、それでアブラハムが選ばれていくわけです。でイスラエルの中でキリストが誕生して、まことのイスラエルとしてキリストが生涯を送っていく、こういう一連のもう神様が最初から最後まで予定されている、まあね、全部のこう何て言うんでしょうか、パノラマというか、俯瞰的なものの見方というんでしょうか、全体像というものを、神様あって創造があり、人間があり、刑事があり、救いがありということなんだ。その中でやっぱりこのクリスマスはとっても素晴らしいことで、まさに神がこの世界に入ってきた、時間と空間の中に入ってきた。神はそういう制限を受けるお方でないにもかかわらず、人間の救いと人間と共同の働きをするということの意味は分かってもらうために、巫女がこの世界においでになったんだ。だからそういう意味では本当に宇宙的な出来事なんだと。それをね、誰が書いたかとか、いつ頃こうなったかとか、そういうこといろいろやって、これはパウロの考えだとか、初代教会の作り話だとか、信仰のキリストなんだとかとかですね、何を言ってもいいけれど、どういうことであれキリストがそういうお方として聖書の中に掲示されており、私たちはそれを信じていくのがクリスチャンなんだ。だからその上でどんな学問も一生懸命やっていただいたらいいと思います。物理学も結構、生物学も結構、聖書学も結構、神学も結構。で、人間がやることだからですね、もうどんどん発展していくと思いますから、そしたらこれは神様の栄光を表しているにもう間違いないんですよ。宇宙のことが分かったら、やっぱり神様の栄光が褒めたたえられてる、ね、で聖書もね、分かれば分かるほど神様の栄光が輝いてくるということになるわけです。でこれが人間の生きている意味であり、 目的であり、神様を礼拝するってのはそういうことなんですよ。神を神として本当に知ること。だからどんなことやっても神様知れるんだ。そういう意味では私は悲しみの中にも本当の神様のお姿を知れる。やっぱりね、光には影があって初めて光のありがたさが分かるって、そのためにあるかどうかは僕分かりませんけどね。でもね、病気にならないと健康のありがたさって分かりませんよね。健康だけだったらね、当たり前なんですよね。でこれしかないって言うんだったら、恵みにとして感謝にできないんですよ。感謝に分からないんですよ。弱さがあって失敗があるから初めて成功する喜びもありますよね。で試合だって負けて悔しいから勝った喜びがあるんだってですね、もういつでも勝っている人だったらですね、なんかそれはもう何にも楽しくないですよね。やっぱり目標があって、そして勝っていくから喜びなんで、でそういうことを体験していることが僕は全て神様を知っていくことなんだ。で神様に感謝することであり、神様に栄光を表すことなんだと、そういうふうに考えていくとですね、罪さえも問題さえも私たちは全てのことを良き悪働かれていくんだっていうことの意味がね、本当に分かっていくと思います。もちろん現実に私たちがね、病気になり、あるいは障害を持っている家族を抱え、あるいはね、老いのいろいろな問題を抱えていく経済、広く社会ではね、テロがあり戦争があり、本当に人間っていうのもどこまで行ってもダメなんだなって、やっぱり僕もいつもそうなんですけど、やっぱり心の底はユートピアな世界をね、期待してるんですよね。やっぱり戦争のない時代来てほしいし、来るはずだ。でなんかね、自分の周りだけ見てるとそう思える時もあるんですよ。こんなにね、飛行機が飛びて海外旅行もできるし、テレビも楽しく見れるし、そしてですね、食べたいグルメの食事も味わえるし、ね、そして家族も仲良しで、みんなで幸せな生活って、でね、きっと人間の社会が進化していけば、政治も安定していけば、で物質が豊かに平等に分け合っていくようになれば、貧しい人たちももう少しね、そこそこ食べれるようになっていく時代が来れば、できっと共産主義であれ何であれ、まあそういうことを通していくんじゃないかな、こういうふうに思ってね。で僕なんか、僕たちの意識の中で第二次世界大戦でもうコリゴリですってね、日本人の気持ちあると思うんですよね。でもう二度と戦争すまいと、でそういうふうに思って、そしてだんだんなんとなく平和になるんじゃないだろうか、ベルリンの壁も崩壊していったしと思っていくと、なんかやっぱりがっかりする国際情勢ってのは起こりますよね。で結局テロってなくならないんだとか、で民主主義ってやっぱり、これはバラ色じゃないんだとか、やっぱりそういう、まあ反省しますよね。でやっぱり20世紀の絶対主義、全体主義みたいなものがやっぱりこの民主主義で解決していくんだと、僕なんか本当に単純で、まあただこう風評に流されただけですけれども、それでそう思って、なんか幻想を抱いているに過ぎないんだと。ああ絶対100年後も300年後も歴史が続いたら戦争ってなくならないんだと。だからただ理想的なね、なんか観念的な平和主義でやっぱりいかないのかもしれないってね、そんな風にやって、だからね、積極的平和主義がいいとかね、そういう風に取ってもらいたくはないけれども、でもとにかく現実っていうのはいろいろあるっていうことをね、やっぱりこう知らされていく。で僕はやっぱり神が作られた世界っていうのはそういうもんなんだ、だから神様いないって、神様はどこにおられるんだろうか、眠ってるんだろうかってやっぱり言うんじゃないんだと。そういう影の部分っていうのはもう初めから自分の中にもある、自分の家族の中にもある、教会の中にもある、そして社会、世界、日本、国家、近隣でもどこにでもある。 そのあることをやっぱり神様と一緒に収めていくというか、神様の御心を実現していく。だからあるんだから不信仰になるんじゃなくて、あるんだから諦めちゃうんじゃなくて、やっぱり神の義と神の愛、神の救い恵みは、これを神様は最終的に新天新地で実現しようとされておられるものなんだから、その今プロセスとして私たちはね、働いていくんだっていう、そのやっぱりピクチャーというかストーリーというものを人間として持っていく、そのことが一番大事じゃないかなと思って、クリスマスの時に自分の生き方をもう一度改めて、整えられたらいいかと思います。じゃあしばらく黙として。